掛川市議会だより、令和5年5月1日第85号令和5年2月定例会の内容をお知らせします。主な内容、トピック、政策提言、令和5年度当初予算の審議について、令和4年度補正予算などの審議内容、国・県へ意見書を提出、審議結果一覧、傍聴者インタビュー、一般質問、出前講座の紹介、未来日誌議員研修会傍聴席、表紙の説明、編集後期。トピック、議会から市長へ政策提言。各常任委員会が1年間のテーマを定め、現地調査及びリモートによる研修などを行いながら調査研究を進めてきました。所管の常任委員会が議会報告会を経て、市民の皆さんのご意見を踏まえまとめた2つのテーマについて、全議員による政策討論会で討論を重ね、提言として取りまとめ、令和5年3月31日に掛川市長へ提出しました。市の持続的な成長のために、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、本市では持続可能な街づくりを目指し、第2次掛川市総合計画ポストコロナ編では、令和22年2040年の人口を11万人と設定している。少子高齢社会、人口減少などによる人材不足、財政難は避けられない中、市民が豊かで安心安全な生活を向上させていくためには、市と市民が一体となり、出生率を高め、移住定住を促進し、人口増加を目指していくことが必要である。しかし、これまでの人口増加を前提としてきた社会システムの見直しは急務である。さらにコミュニティ意識が希薄となり、遅延・共助の弱体化も想定される。住民ニーズや地域課題が多様化・複雑化していくため、持続可能な自治体運営や地域社会構造の柔軟性や強靭性が求められている。掛川市のこれからの持続可能な成長のため、次の提言を行う。 1. 急速に変容する地域社会・地域自治を取り巻く環境に対応するため、責任部署を定め、持続可能な地域社会の姿と行政の在り方を明確化し、改革に取り組むこと。 2. 地域共生を念頭に置き、移住・定住希望者への支援と受け入れる側の支援を拡充すること。 3. 外国人居住者に対して市の対応を充実させ、NPO を含め地域共生を推進すること。また、外国人居住者比率の高い南部地域については、市所に通訳者の配置など体制整備を図ること。新しい学校施設のあり方について、厚生労働省は2022年の全国出生数を79万9728人、前年比 5.1% 減と発表した。2017年の政府予測では80万人を割るのは2033年としており、少子化は予想をはるかに上回るペースで進んでいる。掛川市の2022年の出生数は755人と、2017年の963人から5年間で 21.6% 減少しており、教育環境においても大きな影響を及ぼすことが危惧されている。掛川市の学校施設は1960年代から70年代に建設された学校が多く、半数が鉄筋コンクリート造りの法定耐用年数47年を超えている。築60年を超えた学校もあり、 老朽化が進み、子どもの安全安心で快適な学習環境が担保できなくなっている。また、一人一台タブレットが導入されるなど、コロナ禍も経験し、授業のあり方も変革の時代を迎えている。掛川市としても、様々な社会情勢の変化に対応するため、これまで中学校区学園化構想として、小中一貫教育を進めてきた。令和5年度には、掛川市学校再編計画の策定を予定しており、令和4年度は、全旧中学校区で学校再編計画策定に向けた市民意見交換会が行われ、様々な意見が交わされた。このような中、掛川市議会として、掛川市の将来を大きく左右する新しい学校施設のあり方について、次の提言を行う。1、学校再編計画の実施計画を進めていくにあたり、必ず地元合意を得ること。2、選択肢の一つとして、地域住民が利用できる共用ゾーンを設けるなど、複合施設化することも検討すること。3、校舎の老朽化や適正規模を踏まえ、小中一貫校を新設してから、将来的な生徒数の減少に応じて、段階的に再編していく方法も検討すること。4、小中一貫校の施設形態となる、施設一体型、施設隣接型、施設分離型について、アンケート結果からも市民の理解は進んでいない。説明会や実例見学会などを通し、メリット、デメリットを理解できるよう努めること。5、スクールバスが大きな課題である。天浜線や既存バスなどの活用を十分に検討し、市内で不公平感のない計画とすること。令和5年度当初予算可決。人と環境の持続可能性にチャレンジする予算と位置づけられた予算が提案・可決されました。紀藤こども園整備の完了などにより前年度から減少しましたが、横須賀城跡公有化事業の推進や出産・子育て応援交付金の追加などにより過去3番目の予算規模となりました。区分、令和5年度、令和4年度、増減の順でお伝えします。総額、5年度848億2060万円、4年度864億764万円、15億8704万円の減。一般会計、5年度503億2000万円、4年度509億1000万円、5億9000万円の減。特別会計、これは国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、掛川駅周辺施設管理、5財産区などです。5年度240億7436万円、4年度251億8024万円、11億589万円の減。企業会計、これは水道、下水道などです。5年度104億2624万円、4年度103億1740万円、1億884万円の増。歳出予算構成比、一般会計の目的別円グラフが出ています。民生費 31.3%、教育費 12.6%、総務費 11.8%、衛生費 11.3%、交際費 10.7%、土木費 10.2%、労働費 3.1%、消防費 3.1%、農林水産業費 2.9%、 商工費 2%、その他 1%。 未来チャレンジ事業では、市職員の提案枠の新規6事業2796万円に加え、令和5年度は高校生チャレンジ公募事業100万円を実施します。未来チャレンジ事業の新規事業抜粋、フラット美術館プロジェクト500万円、阿波ヶ岳登山道路譲り合い通行支援事業550万円、 PR 動画などによる認知度アッププロジェクト500万円、子育て応援チャンネル構築事業360万円、高校生チャレンジ公募事業100万円。注目事業、小中一貫校整備基本構想策定事業1330万円。環境の持続可能性に向けたさらなるゴミ減量と資源化研究事業1863万円。令和5年度当初予算審議で議員から出された主な意見。人事については採用や研修は大変難しい。職員の育成は非常に大変だが、有益な研修をやってもらわなければいけない。これまで採用したプロフェッショナル人材がどういう成果をもたらし、さらに改革・向上させていく予定かをしっかりと確認していく必要がある。福祉の予算は大事にしなければならない。補聴器助成の新設などは市民にとても喜ばれている。寄り添い型の高齢者支援ができる町となることを望む。少子化が一気に進んでおり、休学園という考えも見直す必要があるかもしれない。小中一貫校だけでなく、先に小学校を統合することも考えなければならない。事業と成果指標との整合性が取れていないものがある。議会として事業をチェックする責任があり、目標値に対して結果がどうなったかを検証するため、整合性のある成果指標を掲げてほしい。防災対策事業推進費4723万円。様々な災害に対応するため、実動訓練を実施し、災害時の対応を習得する。また訓練を通じて防災体制の修正を行う。
主な質疑。質問。防災対策事業推進費について、コンピューターソフトウェア使用料は昨年導入したシステム使用料なのか。
答え。昨年入れた。昨年入れた。アプラという災害、雨量を予測するシステムがこの使用料の中に含まれていますが、新たに災害時にいろいろな方から SNS に投稿される情報をリアルタイムで集約できるシステムの使用料52万8000円を含めて計上しました。地域福祉事業推進費1405万円。第4次地域福祉計画などを推進する。引きこもり支援については、引きこもり地域支援センターを設置するほか、引きこもりに対する理解促進を目的とした講演会を開催する。
主な質疑、質問。地域福祉事業推進費について、新設される引きこもり地域支援センターとはどのようなものか。
答え。業務委託先の精神保健福祉士や公認心理士の資格を持った専門職を配置していただく考えです。相談窓口として中部福祉屋などへの設置を考えています。人海処理施設維持管理費5979万円。板沢最終処分場は水質調査などのモニタリングを経て廃止手続きを行う。洗い最終処分場は環境資源ギャラリーから焼却灰などの最終処分を行い、高瀬最終処分場は市民からの瓦礫の受け入れを行う。
主な質疑、質問。 人海処理施設維持管理費について、新井の最終処分場への搬入はまだ余裕があるのか。
答え、適正なゴミ処理啓発事業費の計画策定の中で、資源化に向けた研究や残量、灰の排出量の推測もしていきます。職員採用費745万円、市の業務遂行に必要な能力、職務に対する意欲、強度愛を持った資質の高い職員を採用する。
主な質疑、質問、職員採用費のうち、採用試験にかかる新たなウェブサイトを開設するための委託料が増額となっているが、令和3年度から導入したウェブ方式と比較して何が新しくなるのか。
答え、令和3年度の導入についてはコロナ禍であったため、試験や面接もウェブで行いました。令和5年度については、掛川市の魅力や働いている市職員の生き生きとした働きぶりを情報発信するウェブサイトを作成するための委託料です。小学校運営費2億5283万円。経常経費などの適切な支出管理。事務機や AED などリース物品の管理。学校水泳事業、民間施設委託事業、交流学習バス委託事業。
主な質疑、質問、学校水泳事業、民間施設委託事業について、他の小学校に広げていく予定はないのか。
答え、現在実施している蘇我小学校は、人数規模などからメリットが大きいですが、他の小学校の場合はメリットが低く、単価が高くなってしまいます。スポーツ協会や他の学校などでの実施も含め、引き続き研究していきます。観光 PR イベント開催費、1936万円。掛川観光協会などが実施するイベントや観光情報 PR 事業を支援することで、掛川市への誘客拡大を図る。
主な質疑、質問、観光 PR イベント開催費、システム開発委託料の委託先について伺う。
答え、大学生の協力をいただきながら、システム業者に委託する予定です。補正予算などの審議内容、令和4年度一般会計補正予算第12号の概要、補正額11億591万円の減、補正後の予算額545億456万円。第12号補正は長引く新型コロナウイルス感染症対策や急激なエネルギー価格の高騰に対する支援金などは追加となりましたが、地域医療整備事業費及び企業立地促進事業費などの準備金が大きな減額となり、総額として減額補正予算となりました。普通退職手当額増4134万円、令和4年度の退職予定者に合わせる増額。
主な質疑、質問、一般職給与費について普通退職者が増えているが、内訳を伺う。
答え、普通退職者15人のうち体調不良が3人、家庭の事情が2人、結婚で他市へ行く者が1人、その他事件関係が2人、他職への転職が7人である。年代別の内訳は20代1人、30代6人、40代7人、50代1人となっています。地域医療整備事業費1150万円の減、対象地域への医科診療所新設などの予定がないため、地域医療拡大支援診療所誘致等補助金を開減。
主な質疑、質問、地域医療整備事業費について、診療所などの誘致は小笠井市会との連携だけでなく、行政として独自の誘致活動ができないのか。
答え、地域医療のバランスを考えながら誘致していく必要があります。医師会と密な連携を取っていくことを重視しています。天竜浜名湖鉄道地域鉄道対策事業費補助金571万円の増。新型コロナウイルス感染拡大防止の影響による旅客収入減少及び燃料費高騰などの影響を受けた天竜浜名湖鉄道の安全運行を確保するための補助金。
主な質疑。質問。天竜浜名湖鉄道地域鉄道対策事業費補助金の増額について、コロナの関係や燃料費の高騰以外で補助事業を行ってきたことを伺う。
答え、20年以上経過している車両が多く走っており、修繕費がかさんでいます。利用者収入増につなげるために、どうする家康やエヴァンゲリオンのラッピング、グッズ販売、副駅名のネーミングライツなど乗客収入以外のものに対する取り組みを積極的に行ってきました。国・県へ意見書を提出。掛川市議会では令和5年3月24日に次の意見書の提出について全会一致で可決しました。国へ提出、犯罪被害者支援の充実を求める意見書、抜粋。国においては犯罪被害者の権利に対応して、より犯罪被害者などの視点に立ち、実効性を持った制度を確立し、速やかに犯罪被害者支援の充実を図るため、次の事項を実施するよう強く要望する。規1、犯罪被害者などの加害者に対する損害賠償債権を国が買い取り、国が回収を行う制度を創設すること。2、損害賠償請求訴訟を起こせない場合にも損害賠償請求権を国が買い取る制度を創設すること。3、犯罪被害者などの病院での治療費、入通院交通費、介護費などの実費及び介護用品、義手義足、自宅改造など国が現物給付する制度を創設すること。4、犯罪被害者などに対し被害の内容、治療情報などを入力した犯罪被害者カードを発行し、犯罪被害者などはそのカードの提示により支援が受けられる制度を創設すること。5、仮釈放された加害者に保護観察官や保護司がつくのと同じく、犯罪被害者などに寄り添ってくれる人的組織を創設すること。6、犯罪被害者支援庁を創設すること。県へ提出、物価高騰に伴う給食費への財政措置を求める意見書、抜粋。静岡県の未来を支える子どもたちに安心で質の高い食環境を提供し続けるため、次のことを要望する。1、給食費の物価高騰分について県内市町への財政措置を行うこと。2月定例会における審議結果一覧。審議の結果、予算を27件、条例を9件、人事を6件、その他を6件、議発を4件可決しました。全会一致で可決同意。予算、令和5年度掛川市公共用地取得特別会計予算について、令和5年度掛川駅周辺施設管理特別会計予算について、令和5年度大阪土方工業用地整備事業特別会計予算について、令和5年度上西郷財産区特別会計予算について、令和5年度桜木財産区特別会計予算について、令和5年度東山財産区特別会計予算について、令和5年度佐塚財産区特別会計予算について、令和5年度倉見財産区特別会計予算について、 令和5年度掛川市水道事業会計予算について、令和5年度掛川市簡易水道事業会計予算について、令和5年度掛川市公共下水道事業会計予算について、令和5年度掛川市農業集落排水事業会計予算について、令和5年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業会計予算について、令和4年度掛川市後期高齢者医療保険特別会計補正予算第3号について、令和4年度掛川市介護保険特別会計補正予算第3号について、令和4年度掛川市公共用地取得特別会計補正予算第1号について、令和4年度大阪土方工業用地整備事業特別会計補正予算第1号について、令和4年度掛川市水道事業会計補正予算第3号について、令和4年度掛川市簡易水道事業会計補正予算第3号について、令和4年度掛川市公共下水道事業会計補正予算第3号について、条例、掛川市職員定数条例の一部改正について、掛川市国民健康保険条例の一部改正について、掛川市立学校設置条例の一部改正について、掛川市学校給食共同調理場に関する条例の一部改正について、掛川市個人情報の保護に関する法律移行条例の制定について、掛川市情報公開個人情報保護審査会条例の制定について、掛川市子ども子育て会議条例などの一部改正について、掛川市水道事業及び下水道事業の設置などに関する条例の一部改正について、人事、掛川市外2組合公平委員会委員の選任について、掛川市固定資産評価審査委員会委員の選任について、ほか3件、掛川市桜木財産区管理委員の選任について、その他、情報公開、個人情報保護審査会事務の受託及び規約変更について、小笠老人ホーム施設組合。情報公開、個人情報保護審査会事務の受託及び規約変更について、掛川市、菊川市衛生施設組合。情報公開、個人情報保護審査会事務の受託及び規約変更について、東園工業用水道企業団、静岡地方税滞納整理機構規約の変更について、東園学園組合規約の変更について、掛川城天守閣修復景観整備工事変更受け負い契約の締結について、議発、掛川市議会の保有する個人情報の保護に関する条例の制定について、掛川市議会政務活動費の交付に関する条例の一部改正について、犯罪被害者支援の充実を求める意見書の提出について、物価高騰に伴う給食費への財政措置を求める意見書の提出について、文教構成委員会が賛成少数で不採択。学校給食費の保護者負担増 12% 値上げの中止を求める請願。主な意見。給食費を公費負担とする場合、財源確保の検討が必要である。また、学校給食法では運営経費など以外は保護者負担と定められており、大変心苦しいが仕方ないと考える。文教構成委員会が全会一致で不採択。新型コロナワクチン接種券配布方法の変更に関する陳情。主な意見、市からの接種案内通知には、市が作成した接種は義務ではないことを記載した文書。 厚生労働省のリスクについての文書が同封されており、しっかりと対応できている。環境産業委員会が賛成少数で不採択。第三セクター株式会社森の都奈良ここの継続を求める陳情書。主な意見、市民生活に必要不可欠な福祉的な公共施設以外は、基本的に良い状態のうちに譲渡することが必要である。賛否の分かれた議案、議員名をお伝えします。創成会、松本人志、安田明、石川のり子、鷲山範代、高橋篤人、山田博士、藤原正光、寺田幸宏、山本雄三、二村玲一、新しい風、橋本勝弘、松浦正美、峰岡慎吾、藤沢京子、市民派公明クラブ、久保野愛子、山本幸雄、日本共産党議員団、大井忠、勝川志穂子、共に作る掛川、鈴木久弘、富田真由美、市政会、草賀昭吉。なお、議長松本人志は採決には参加しません。賛成多数で可決された議案名です。8つあります。令和5年度掛川市一般会計予算について、令和5年度掛川市国民健康保険特別会計予算について、令和5年度掛川市後期高齢者医療保険特別会計予算について、令和5年度掛川市介護保険特別会計予算について、掛川市手数料条例の一部改正について、令和4年度掛川市一般会計補正予算第12号について、令和4年度掛川市国民健康保険特別会計補正予算第3号について、令和4年度掛川駅周辺施設管理特別会計補正予算第2号について、この8つの議案について、大井忠志議員、勝川志穂子議員は反対、その他の議員は賛成で可決されました。賛成少数、否決された議案です。令和5年度掛川市一般会計予算に対する修正案。大井忠志議員、勝川志穂子議員、鈴木久弘議員、富田真由美議員が賛成、その他の議員は反対で否決されました。令和4年度掛川市国民健康保険特別会計補正予算第3号に対する修正案。大井忠志議員、勝川志穂子議員が賛成、その他の議員は反対で否決されました。学校給食費の保護者負担増 12% 値上げの中止を求める請願。大井忠志議員と勝川志穂子議員は賛成。その他の議員は反対で否決されました。特別企画、傍聴者インタビュー。何か新しい気づきがあると思い足を運んだ。森下蓮さん、18歳。掛川市出身。議員、市議会に足を運んだきっかけは何ですか？
森下さん、もともと政治や行政にすごく興味があり、市議会でどんなやり取りが行われているのか、実際に同じ部屋で傍聴することで、新しい気づきがあると思い、とりあえず行ってみようということで足を運びました。
議員、実際に市議会を傍聴してどうでしたか？
森下さん、議員さんの表情が見えて、地域とつながって一生懸命形にしようという様子がすごく伝わってきました。議会全体の空気感を感じながら、実際に見られたことはすごく意味があったと思います。初めて委員会を見て、 予算はこういうふうに議員さんと市の職員との間でやり取りをして形にしていっているんだなというのを知ることができたのは良かったです。
議員、これから政治に関わっていきたいと思いますか？
森下さん、広く政治や行政に関わりたいです。委員会を見て思ったことは、市議会も政治に関わってすごいと思いますが、市の職員も資料を作って議員さんの質問に的確に答えていて、行政もかっこいいと思いました。
議員、どんな掛川市になってほしいですか？
森下さん、みんなが政治にもっと関心を持ってほしいです。議員さんや行政が身近に感じられて、自分たちがいろいろ考えながら提案していけるくらいに理解が深まっていくといいと思います。
議員、市議会を広報していくにはどのような方法があると思いますか？
森下さん、市への疑問を気軽に聞くことができるプラットフォームがあるといいと思います。議会中継を見たらポイントがたまっていく仕組みにすると、興味のない人も見るきっかけになると思います。
一般質問 Q&A 紙の市議会だより10ページから11ページ、12ページにかけて、右側の中段と右下に QR コードがついています。その QR コードから各議員の一般質問の議会中継をすべて聞くことができます。10ページは右下から始まります。
新しい風、峰岡慎吾、質問します。移住者数の回答ミスの原因は、本年1月7日新聞報道があった移住者数の回答ミスについて、組織としてどのような問題があったと捉えているのか。
お答えします。組織としてのチェック機能が働かなかったことである。掛川市への移住者の増減について誤った報道になってしまったことに対し、改めてお詫びを申し上げます。今回のミスは、質問内容について相談件数と移住者数を取り違えたことにより起こったもので、組織としてのチェック機能が働かなかったことが原因だと考えています。担当部署には厳重に注意をしましたが、再発防止に向け職員一人一人が文書の取り扱いなど事務手続きを確認するとともに、職場内のコミュニケーションを十分に図り、一人ではなくチームで動く体制構築に努めていきます。
質問します。小中学校や高校入学時の祝い金の検討を。掛川市の少子化も一気に進んでいる。選ばれる町掛川になるために、移住定住策の一つとして小中学校や高校入学時の祝い金を支給する考えはないか。
お答えします。先進事例を参考に、さまざまな支援施策を研究していく。子育て支援策として、子ども医療、就学支援、タマリーナの屋内遊び場の再整備などを行い、子育て支援策全体を通して、掛川市が子育て世代に選ばれる町になるよう、施策を進めていきます。入学祝い金についても、子育て支援の有効な方法の一つであると考えていますが、先進自治体の事例を参考にしながら、さまざまな支援施策を研究していきます。
共に作る掛川、富田真由美、質問します。バス料金体系を見直すべき。過去の市議会からの提言でも、料金格差の是正による不公平感の解消、乗車意欲の向上が指摘されている。早急に料金体系を見直すべきと考えるが、見解を伺う。
お答えします。運賃の一部助成について関係者と協議し検討を進めたい。市内の北部と南部では運行形態などの違いからバスの運賃が異なっているため、南部地域限定で中東園総合医療センターの袋運賃の無料化など、不公平感の解消に努めています。 民間路線バスは距離に応じた運賃体系を採用しており、運賃を市が決めることはできませんが、一部女性による乗車意欲の向上の検証について、今後事業者や関係市町と協議し、検討を進めたいと考えています。
質問します。教職員の負担軽減のために様々なフォローを。教職員の働き方改革を進めるには、これまで以上に業務の役割分担、適正化のためのフォローが必要。有償ボランティアや市独自のサポートスタッフ配置、外部委託化などが有効と考えるが、見解を伺う。
お答えします。学校サポーターなどの活用により、教員の負担軽減を図る。現在、各学校においては、それぞれの地域の区長会など、様々な団体に、地域学校共同活動として、各学校が必要としていることへのサポートをしていただいています。有償ボランティアや外部委託化については、学校が抱える課題の優先順位を踏まえ、学校サポーターなどの会計年度任用職員の活用によって、教員の負担軽減を図っていきたいと思います。
その他の質問事項、市長の対話政策について。創成会、山田博史。質問します。駅南地域の活性化を。掛川駅周辺の駅南地域は、掛川の顔となる拠点である。マンションやホテルが立ち並ぶ駅南地域の活性化について、今後の方向性を伺う。
お答えします。どのような誘致施策が有効であるか検討する。近年、駅南地域は、マンション建設などが進んでおり、定住人口の増加が期待されるところです。しかし、本地域は掛川市立地適正化計画において、都市機能誘導区域として位置づけており、居住誘導だけでなく、医療、福祉、商業などが効率的にサービス提供できる区域を目指しています。このため、さらなる土地利用が図られるよう、本地域に数多く点在する駐車場や空き地などを活用し、どのような誘導施策が有効であるか検討していきます。
質問します。南西郷地域に商業施設を。本年度実施の都市づくり推進事業南西郷地区土地利用活用可能性調査業務委託では、物流や工場にとらわれず、幅広い土地活用の検討をすべきと考えるが、見解を伺う。
お答えします。幅広い活用を視野に、事業者ヒアリングを実施している。本年度、現状分析のほか、土地利活用の可能性調査を実施しております。本地域は交通アクセスも良く、大変ポテンシャルの高い地域と考えていますので、物流や工業だけでなく、商業など幅広い活用の可能性を視野に、現在事業者ヒアリングを実施しているところです。
その他の質問事項、掛川市の良好な生活環境の確保について、日本共産党議員団、大井忠氏、質問します。問題点が未解決のまま、風力発電が着工されないために、風力発電事業者は市民や関係者に誠実に向き合っていない。計画に問題も多く、このままの着工は深刻な環境破壊が懸念される。県や島田市、森町と連携し、情報共有や共同での申し入れなど行うべきではないか。
お答えします。今後も県や関係市町と情報共有し、必要に応じた対応をする。この風力発電計画については、その規模からこれまでも県が中心となって、環境アセスメント、環境影響評価の審査手続きが進められています。令和元年度から環境アセスメントの各段階において、島田市、森町とも情報共有をして対応してきています。今後も引き続き、県や島田市、森町と情報共有しながら、必要に応じた対応をしていきます。
質問します。 部活動の地域移行で保護者の負担を増やさないために、アンケートの結果で子どもの送迎と高額な会費が心配事の上位である、教育の一環である地域クラブ活動の運営費用をすべて保護者負担とすべきではないと考えるが、見解を伺う。
お答えします。必要最低限の経費を保護者に負担していただく必要がある。現在の部活動が低廉な費用負担で実施できている背景には、教員が指導業務だけでなく会場調整や活動計画の作成などの管理業務をわずかな手当で担っている実態があります。今後、地域団体などによる持続可能な体制を構築するためには、運営に必要な最低限の経費を保護者に負担していただくことが必要です。ただし、経済的な事情を理由に子どもが活動への参加を諦めることのないよう、具体的な支援のあり方を検討していきます。
創成会、安田明。質問します。誘客するための効果的なシティプロモーションを、王将戦第1局とどうする家康の放送開始日が重なる中、掛川城天守閣が工事中であったことは残念だった。工事時期や期間を調整する必要があったと考えるが、見解を伺う。
お答えします。国の社会資本整備総合交付金を活用した計画で工事を実施。本工事は令和6年度の開門30周年記念に合わせて修復を行い、お披露目するため、国の交付金を活用した計画の期間において事業を進めてきたものです。令和4年度の工事については、どうする家康の放送に合わせ、1月末に工事を終わらせる計画で進めてきましたが、土佐漆喰の材料調達などに不測の期間を要し、やむを得ず工期を3月末まで延長しました。今後、より多くのお客様を掛川城へお迎えするため、PR に努めていきます。
質問します。掛川市の不登校対策を。文部科学省が推進する不登校特例校では、不登校児童生徒の実態に配慮した特別な教育課程を編成することができる。設置について検討する価値はあると考えるが、見解を伺う。
お答えします。今後も緑教室やサテライト教室を充実させていく。教育現場では慢性的な人材不足であり、個別の対応を行うための教員確保が困難な状況です。また、施設や財源の確保など、設置にかかる課題があります。現在、本市では、緑教室や北文教室、5つのサテライト教室を活用して支援をしており、不登校特例校と同様の成果が報告されています。今後も各教室を充実させていくことで、不登校児童生徒一人一人の実態に対応できると考えています。
日本共産党議員団、勝川志保子。質問します。ふるさと応援基金を使い、学校給食費の保護者負担増回避を。子育ては社会が担うものである。ふるさと応援基金の取り崩しなどで、物価高騰が家計を直撃している最中の給食費の保護者負担増は回避するべきと考えるが、見解を伺う。
お答えします。安定した学校給食の提供を維持するために改定を進める。安全安心で栄養バランスの取れた美味しい学校給食の提供を維持することが難しい状況となっているため、共同調理場運営委員会などの審議により 12% 増に改定する方向で進めることとなりました。一方で、負担の増加に配慮が必要なご家庭には就学援助費の支援枠の拡充を実施します。なお、当初予算案では、ふるさと応援基金の取り崩しを子ども医療費の完全無料化などに充当し、未来を担う子どもたちのために活用していきます。
質問します。猫の問題の解決のため、不妊・去勢手術・助成制度の見直しを、市民も猫も幸せになるための対策として、不妊・去勢手術・助成制度は様々なケースに柔軟に対応できるよう見直しが必要であると考えるが、見解を伺う。
お答えします。使いやすく効果的な補助金制度になるように努める。現在の制度は、飼い主がいない猫の繁殖を抑制する目的で制定され、毎年30件程度助成しており、広く活用されていると考えています。今後も引き続き、過剰繁殖により捨てられる猫や多くの猫の命を救うため、改めて幅広く意見を聞きながら、使いやすく効果的な補助金制度になるように努めていきます。
その他の質問事項、市民要望を取り入れた総合的な22世紀の丘公園整備を、創成会鷲山則代、質問します。学校の女子トイレの洋式化は、 SDGs 未来都市計画にはすべての人に優しくとある。住民福祉増進のためにも、学校、特に女子トイレの洋式化を早急に進めるべきと考えるが、見解を伺う。
お答えします。学校再編・長寿命化の時期を考慮し、洋式化を実施したい。児童生徒や保護者、学校などから洋式化の要望が多く寄せられており、改修の必要性を十分に認識しています。しかしながら、校舎の老朽化に伴う緊急を要する工事を優先したことで、トイレの洋式化は小規模な改修にとどまっていました。今後は、学校再編に伴う築造や長寿命化に伴う大規模改修などの時期を考慮しながら、洋式化の改修を実施していきたいと考えています。
質問します。観光地阿波ヶ岳のトイレの充実を、東山一服どころとバス停東山にあるトイレを、ユニバーサルデザインや性の多様性に配慮したトイレにする必要があると考えるが、見解を伺う。
お答えします。予算や建築面積などの条件の中で最大限の対応を行う。阿波ヶ岳世界農業遺産茶草テラスのオープン後は、以前にも増して観光客が訪れており、さらなる環境整備の必要性から、企業版ふるさと納税などの各種制度を活用し、整備費用の確保に努めています。ユニバーサルデザインはもとより、昨今の性の多様性に配慮したトイレ環境の整備については、予算や建築面積などの条件の中で最大限の対応を行い、阿波ヶ岳を訪れた方に気持ちよくご利用いただけるよう取り組んでいきます。
その他の質問事項、仮称掛川地域クラブについて、参観会の開催期間について、新しい風藤沢京子、質問します。新たな財源確保を検討すべきでは、コロナ対策、超少子高齢社会に輪をかけ、近年頻発する自然災害や物価やエネルギーの高騰など財政難は続く。職員の危機感と経営意識が必要である。新たな財源確保の展望と具体策は。
お答えします。企業誘致の推進などにより安定的な財源確保に努める。これまで企業誘致の積極的な推進やふるさと納税の返礼品の魅力向上などにより自主財源の確保に努めてきました。今後も企業誘致の推進などにより、雇用の創出や定住人口の増加、地域経済の活性化を図り、安定的な財源確保に努めていきたいと考えています。また令和5年度当初予算案では、行政事務の効率化を推進し、経常経費の削減により財源を生み出すことで財政基盤の強化を図っていきます。
質問します。災害時の停電を想定した避難のあり方は、他の災害に比べ 津波避難は一刻を争い、長時間の避難が伴う。停電を予想してソーラーライトや避難場所まで誘導する道路標の設置が有効ではないか。
お答えします。夜間の津波避難訓練を計画し、課題を検証していく。現在避難時の非常持ち出し品として、懐中電灯などを用意することを呼びかけています。避難場所までの道路や避難所へ、ソーラーライトや自発光式の道路標を設置することは有効な手段の一つと思われますので、停電時の対応について研究していきます。来年度は夜間の津波避難訓練を計画し、夜間避難における課題を検証していきます。
市民派公明クラブ、久保野愛子、質問します。工業団地の企業誘致は、市長のトップセールスが寛容では、新エコポリス工業団地第3期の事業開発が、掛川市土地開発公社の事業主体で着手される。新たな工業団地の企業誘致には、市長自らがトップセールスをすることが寛容と思うが、いかがか。
お答えします。引き続き企業に対してトップセールスに取り組んでいく。引き続き産業構造の変化を見据え、将来性が高く、地域振興と雇用創出が期待できる企業に対してトップセールスに取り組んでいきます。
質問します。市内中学校の校則見直しへの今後の取り組みは、近年、ブラック校則や学校の謎ルールと言われる校則の見直しが全国で話題となっている。本市の校則見直しへの今後の取り組みを伺う。
お答えします。ガイドラインを作成し、市全体で校則改革を推進している。令和6年4月の中学校の新制服導入に伴い、制服に関連する校則の見直しについては、各校と連携しながら協議を進めています。また、昨年11月には、校則の見直しに関するガイドラインを作成し、他律から自律をキーワードに生徒が自ら考え判断することのできる力を育むことができるよう、市全体で校則改革を推進しています。すでに各中学校では校則見直しの動きが進み始めており、生徒が主体となって校則改革を推進しています。来年度は各中学校の担当教員による連絡会を定期的に開催し、共通理解や連携を図りながら、校則の見直しの動きをさらに促進させていきます。市議会は市民の皆さんの声を聞いて市政に反映できるよう頑張ります。写真は国際女性デーのブレイクザバイアスポーズをしている議員の皆さんです。左手の上に右手を重ね、胸のところで交差させています。掛川市議会出前講座、こんにちは、市議会です。新型コロナウイルスの影響により、開催が難しかった出前講座の受付を再開します。掛川市議会では、市民により開かれ、より信頼される議会となるために、出前講座を実施します。議会に対する理解や関心を深めてもらうため、議員が現地に出向いて議会の役割や仕組みなどを説明し、意見交換もします。講座内容、1、議会の役割及び仕組みに関すること、2、議員発議条例に関すること、3、その他議会に関すること、開催時間、質疑応答時間とアンケート記入時間を含み1時間ほど。費用は無料。ただし、会場使用料がかかる場合は、開催する皆さんで対応をお願いします。対象は市内在住の方々。開催場所、会場の用意や準備は市民の皆さんでお願いします。会場は市内に限ります。その他、本会議、会期中などは出前講座は行いません。詳しいお問い合わせは、議会事務局、 電話 21-1160 にお願いします。お申し込み方法、掛川市議会出前講座申請書に必要事項を記入の上、実施希望日の1ヶ月前までに議会事務局へ提出してください。お申し込みフォームの QR コードが紙の議会だより15ページ右側4時方向にあります。広報校長特別委員会では議会を知り身近に感じていただく活動、皆さんからの意見を市政に反映させる活動を行ってきました。これからも市民の皆さんの疑問やご要望にお答えできるよう、委員一丸となって皆さんと歩む議会を目指していきたいと思います。広報校長特別委員会委員長、富田真由美。未来日誌。4月13日現在の予定です。今後変更される可能性があります。4月21日金曜日9時全員協議会。5月16日火曜日9時30分本会議5月臨時会。19日金曜日9時全員協議会。6月8日木曜日9時30分本会議。開会議案の提案説明。20日火曜日9時本会議一般質問。21日水曜日9時本会議一般質問。22日木曜日9時本会議一般質問議案質疑委員会付託。本会議終了後予算決算委員会分科会部門別常任委員会。23日金曜日9時30分分科会部門別常任委員会。26日月曜日9時30分分科会部門別常任委員会。28日水曜日9時30分予算決算委員会。7月4日火曜日9時30分本会議委員長報告質疑討論採決閉会。21日金曜日9時全員協議会。議員研修会。掛川市議会では議員の能力向上を図るため議員研修会を行っています。令和5年1月11日中東園消防司令センターの現場研修では施設を見学し消防司令システムなどの説明を受けました。令和5年2月6日中部電力株式会社から浜岡原子力発電所の状況についての説明などを受けました。令和5年2月10日掛川市袋井市議会議員研修会では日本銀行静岡支店長小泉達也氏から静岡県の金融経済情勢と金融リテラシーの現状についての説明を受けました。今後、議員研修会で学んだことを議会活動に活かしていきます。傍聴席、3名の議員の一般質問を傍聴しました。1月の将棋王将戦の経済効果の質問がありました。担当部長からは、〇〇万円の経済効果です、と通り一遍の説明だけでなく、通常は計算ソフトを用いて経済効果を算出するが、今回は関係者に問い合わせ調べたこと、和菓子や宿泊業でいくら売上が増えたことなどの話があり、興味深く聞きました。経済効果が立体的に見えた気がしました。気になった点は、不登校特例校の質問で、回答者は敬意を表した態度で質問者に回答してほしいと思われる場面があったことです。市議会の一般質問を傍聴し、広報や市議会だよりだけでは知ることができない情報に触れることができました。掛川第5地区、鈴木直行。金剛の表紙。金剛の表紙は、 掛川西高校美術部の皆さんの作品です。部全体で協力してカラフルな画用紙を貼り合わせて新しくなった掛川城と満開の桜を表現しました。15名の美術部の皆さんが笑顔で写っています。編集後期、2年間このメンバーで議会だよりの編集を行ってきました。手に取ってもらえるよう伝えたいことが市民の皆さんに伝わるよう工夫を重ねてきました。いかがでしたでしょうか。今後も進化する議会だよりをお楽しみに。議会だより編集分科会一同、編集発行掛川市議会、静岡県掛川市長屋一丁目一番地の1、電話 0537-21-1160。